FM Fuji. Good day. Good day.
甲府、甲府、いろいろ。時刻は11時11分になったところです。 FM 富士グッデイ、山川真希がお相手です。さあ、ここからは甲府いろいろ。昨年、武田信虎公がつつじヶ崎に館を構えた永正16年、1519年の開府から500年を迎え、来年2021年には武田信玄公の生誕から500年の節目を迎えます。毎週この時間は甲府市の時間、観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで、甲府市の魅力を発信していきます。移住定住を考えているあなたも要チェックです。さて、甲府市を代表する景勝地、昇仙峡、国の特別名勝にも指定されている観光地です。先月6月の19日金曜日に、御岳昇仙峡を含む甲州の匠の源流、御岳昇仙峡、水晶の鼓動が導いた信仰と技、そして先進技術へが、なんと日本遺産に認定されたんですね。世界遺産は保護の意味合いが強くあるんですが、こちらの日本遺産は地域の活性化に重きを置いているんです。地域に点在する史跡や伝統芸能などの有形無形文化財をパッケージ化して発信していくことになります。昇仙峡の素晴らしさをさらに広めていく機会となりそうですね。そこで今日は日本遺産に選ばれた内容や見どころなどを改めてご紹介していきます。詳しいお話をこの方にお願いしました。昇仙峡観光協会会長、芦沢孝雄さんです。おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ご無沙汰しておりますね。
ご無沙汰してます。
お世話になります。昇仙峡を含め多くの構成文化財が認定されているんですが、芦沢さんにその内容をご紹介いただこうかな。
はい、今回ですね、23の、文化財が認定されましたが、はい、その中から今日は少し抜粋して紹介していたしたいと思います。
いくつ紹介していただけるんですか。
9つ。
お、はい、しっかり聞いていきたいと思います。
はい、まず一つ目ですね、御岳昇仙峡、
はい、
巨岩や、奇岩、奇跡群を擁し希少な造形美を形成する日本有数の渓谷、国の特別名勝ということで、認定されました。
私もこれ初めて見たときに、はい、おーってなりますよね。
なりますね。
期待以上なんですよ。
はい、はい、特に鶴円峰なんかは素晴らしいですね。
はい、確かに、はい、続いてお願いします。
2つ目がですね、つば黒岩岩脈と言いまして、はい、黒富士火山を構成する火山岩類の一つで、はい、昇仙峡の形成に大きく関わっています。国指定の天然記念物となっております。
そうなんですね。
はい、3つ目ですね、金峰山五条岩。
金峰山五条岩、
標高2599メートルの金峰山山頂にある、巨大な花崗岩で、金桜神社の本宮とされています。山頂からは、水の信仰に関わる土馬や水晶玉が発見され、出土品は山梨県立博物館に、展示されております。
はい、
山頂の美しい眺望は修験者のみならず、多くの登山者や写真、文学愛好者も魅了しています。
というか皆さん魅了されるでしょ
う。絶景です。はい、4つ目はですね、はい、金桜神社大々神楽つけ面と衣装、修験の地である金桜神社に室町時代から奉納されている民族芸能、26座には修験の著作が、随所に認められ、はい、金峰山麓に育った特異性を持ってます。その舞は今もなお5月の例大祭で、桜、新緑の木々とともに人々を魅了している甲府市無形民族文化財となっております。
これ私知らなかったです。今日初めて知りました。
すごく長い時間やってるんで、ぜひまた5月に見に来てください。
一般の方見れるんですか。
見れますんで、
通常は。あ、はい、そうなんですね。はい、
はい、5つ目はですね、長田永遠門顕彰碑。昇仙峡の故障となる前、御岳が広く世に知られていました。そのきっかけとなった神道を開拓した人物です。
人物が長田
永右衛門です。はい、
永右衛門さん、
永右衛門ですね。はい、はい、 神道は、山岳信仰者や、文人画家らに親しまれ、その功績が県庁碑に刻まれました。昇仙峡の中心の地で今も世の多くの人々たちに称えられております。
はい、
はい。6つ目ですね、
はい、6つ目、
金桜神社の御神宝。
御神宝、
はい。地元産の原石を磨いて作られた火の玉、水の玉と称される水晶玉です。
水晶ですか。
はい、京都で水晶玉加工販売をしていた、玉屋の番頭安家が水晶買い付けの際、金桜神社の神宮たちに加工技術を伝授したとされております。
あ、この方に伝えた
の。そうですね、この方が来て磨き方を教えたみたいです。
あ、そうだったね、はい、京都からっていうのは知ってたんですけど、はい、きっかけの方を知
ります。安家さんです。
安家さん覚えておきます。はい、はい。
7番目、まあ、ちょっと昇仙峡から下に降りるんですが、
はい、
円卓寺地蔵堂。
円卓寺地蔵堂、
はい、湯村温泉郷にあり、天暦9年、955年ですね、
はい、
空也新商人、改装と伝わっております。毎年2月に開かれる、薬地蔵さんですね、県南外からの大勢の人々で賑わっております、
はい、
古くから地域の信仰観光の要所、国重要文化財となっております。
お地蔵さんがいるってことですか。
そうです、あの1年に1回だけ耳を開けてくれるっていう薬地蔵です。
たった1年に1回。
はい、
わかりました。
はい、8つ目ですね、
はい、
湯屋神社です。弘法大師によって、開湯され、湯村温泉郷の前身島の湯の時代から信仰されております。秋葉権現大宮さん湯村温泉郷の守り神である湯や大権現などをご神体としてます。
はい、
はい。最後ですが、
はい、
黒べらの農産番です。かつて水晶が、採掘された黒べら地域に伝わる民族芸能で、住民が結婚や出産、新築などの祝いに披露してきました。
はい、
鎌倉時代に、都落ちした藤原、房秀が伝えたとする説があります。これは県の無形民族文化財となっております。
いや、一気に覚えられない。
覚えられないですね、
はい、多くの文化財がありますね、はい。まあ、そんな昇仙峡なわけですけども、はい、その見どころもお聞きしていいですか。
はい、じゃあ見どころとして5つほど、今から、お伝えします。
はい、
1つ目で、覚円峰、
うん、
日本一の渓谷美、昇仙峡の主峰覚円峰はその昔沢庵禅師の弟子、僧侶覚円が、畳が数畳敷ける広さの頂上で修行したことがあるその名に由来します。全国観光地100選渓谷の部第1位、平成百景第2位を受賞した名勝となっております。
すごいですね、ランキングね。
はいはい、2つ目は、千ヶ滝です。昇仙峡のシンボルである覚円峰の麓にあり、地殻変動による断層によって生じました。花崗岩の岩肌を削りながら落下している滝では落差は30メートルあります。
見に行ったことあります。ここ、はい、いいですよね、この滝 ね、
うん。はい、3つ目で、遊歩道ですね。
はい、
全国観光地100選渓谷の部第1位に選ばれた素晴らしい渓谷美を、間近で楽しめる。春夏は新緑を楽しみ、秋は紅葉を奏でながら、冬はウォーキングハイキングジョギングコースにいかがでしょうか。
やっぱりね、これゆっくり歩きながら見るのがいいのか
な。そうです、昇仙峡やっぱり歩いて見るのがいいと思いますね。
私走れないのでジョギングコースはちょっと避けてみました
、はい。続きまして4つ目はロープウェイですね。
はい、
山頂のパラナマ台駅まで片道5分の 空遊散歩が楽しめます。
はい、
標高1058メートルのパラナマ台からは南に富士山、西に南アルプス、北に金峰山など眺望が抜群。頂上には食事どころのほか、浮富士広場などパワースポットが、あります。
私これロープウェイ乗ったことあるんですけど、はい、いろんな案内してくださいますよね。
ガイドさんがいて案内しますね。
そのガイドさんの喋りも聞きどころの一つですよ、はい、このロープウェイ。
今4人ぐらいいますんで、みんな変わってますんで、ぜひお越しください。
わかりました。はい、
最後にですね、昨年できたあのクリスタルファウンテン、まあ、名前から言うとちょっと難しいんですが、水晶の大噴水となっております。
大きい噴水ってことですね。
大きい噴水です。 直径が約5メーター、高さ5メーターがありまして、昭泉峡の新名所となっております、この噴水はかつて水晶と宝石の町、甲府のシンボルとして甲府駅前にあったものをモデルとし、地元の企業が昭泉峡によみがえらせたものであります、
はい、
噴水の、一番上には、水晶の渡航っていうかこう水晶の突起がありまして、はい、水晶発掘の地昭泉峡にふさわしい噴水にするべく全て天然のものを使用しております。
本物の水晶、
はい、
が使われてるってことですか。
そうです。
見るべきところが今水晶に行っちゃいましたけど、はい、いやご紹介いただいたものすべておすすめですよね、はい、ぜひ多くの方にですね昭泉峡の素晴らしさを知っていただきたいですよね、
はい、
あのいろいろと新型コロナウイルスの感染症対策もされているというふうにお聞きしているんですが、
はい、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、無料駐車場を閉鎖し、各施設は営業自粛を続けてきましたが、
はい、
駐車場を全面的に開放し各観光施設も少しずつ営業を再開しております。営業再開にあたっては各施設とも感染防止、拡大防止の取り組みを行っております、
はい、
観光でご来訪いただくお客様も、マスクなどエチケットやソーシャルディスタンスなどにご協力いただき開放的な昭泉峡の大自然をお楽しみいただければと幸いです。ご理解とご協力のほどお願いいたします。
はい、昭泉峡というのはですね山梨の住まいの方も当たり前のようにご存知だと思うんですけど、はい、今日ご紹介いただいたとこみんなすべてご覧になったことないと思うんですよ。
そうですね、
はいはい、ぜひとも何度も、ね、お出かけになっていただきたいです、
はい、
それでは最後に昭泉峡に関するお問い合わせ先を教えてください。
はい、昭泉峡観光協会、電話番号は 055-287-2518 となっております。
2158では
2158です、はい、
もう一度私からお伝えしますね、はい、055-287-2158、
はい、
合ってます？
はい、合ってます。
はい、昭泉峡観光協会にお問い合わせください。ということで今週は昭泉峡観光協会会長芦澤隆夫さんにお話お伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の甲府いろいろは番組終了後になりますが番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてください。甲府いろいろ来週もお楽しみに。FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5